本日の御言葉は出エジプト記の16章の1節から36節です。司会者とまた皆様で交互にお読みして、そして36節は司会者と皆様でご一緒にお読みしましょう。出エジプト記16章1節から、イスラエルの全回収はエリムから旅立ち、エジプトの地を出て第2の月の15日にエリムと市内との間にある真の荒野に入った。イスラエルの子らは彼らに言った。エジプトの地で肉鍋のそばに座り、パンを満ち足れるまで食べていたときに、我々は死の手にかかって死んでいたらよかったのだ。事実、あなた方は我々をこの荒野に導き出し、この集団全体を飢え死にさせようとしている。6日目に彼らが持ち帰って整えるものは日ごとに集める分の2倍である。朝には主の栄光を見る。主に対するあなた方の不平を主が聞かれたからだ。私たちが何だというので私たちに不平を言うのか。モーセはアロンに言った。イスラエルの全回収に言いなさい。主の前に近づきなさい。主があなた方の不平を聞かれたからと。主はモーセに告げられた。するとその夕方、うずらが飛んできて宿営を覆った。また朝になると宿営の周り一面に露が降りた。イスラエルの子らはこれを見て、これは何だろうと言い合った。それが何なのかを知らなかったからであった。モーセは彼らに言った。これは主があなた方に食物としてくださったパンだ。そこでイスラエルの子らはその通りにした。あるものはたくさん、あるものは少しだけ集めた。モーセは彼らに言った。誰もそれを朝まで残しておいてはならない。彼らは朝ごとに各自が食べる分量を集め、日が高くなるとそれは溶けた。モーセは彼らに言った。主の語られたことはこうだ。明日は全き休みの日、主の聖なる安息である。 焼きたいものは焼き、煮たいものは煮よ。残ったものはすべて取っておき、朝まで保存せよ。モーセは言った。今日はそれを食べなさい。今日は主の安息だから、今日はそれを野で見つけることはできない。7日目になって、民の中のある者たちが集めに出て行った。しかし何も見つからなかった。心せよ、主があなた方に安息を与えたのだ。そのため6日目には2日分のパンをあなた方に与えている。7日目にはそれぞれ自分のところにとどまれ、誰も自分のところから出てはならない。イスラエルの家はそれをマナと名付けた。それはコエンドロの種のようで白く、その味は蜜を入れた薄焼きパンのようであった。モーセはアロンに言った。壺を一つ持ってきて、マナを一オメル分その中に入れ、それを主の前に置いて、あなた方の子孫のために保存しなさい。イスラエルの子らは人が住んでいる土地に来るまで40年間マナを食べた。彼らはカナンの地の境に来るまでマナを食べた。共に36節。1オメルは1エーパの10分の1である。アーメン。聖歌隊による特別賛美です。
なぜ闇の中に
本日の御言葉の箇所から天から下ってきたパンと出して張道龍牧師に御言葉を取り継いでいただきます。
皆さんおはようございます。隣の方々と挨拶交わしましょうか。前後ろ隣の方々と挨拶します。先週は、NCC 東京のリトリートの方に行っていまして、日曜日はこちらにはいませんでしたけれども、皆さんのお祈りのおかげで無事リトリートも守られ、品川の方も家の教会のそういうテーマでリトリートをやりましたけれども、これから家の教会取り組みたいですという本当に信徒たちの中で情熱が与えられていることを本当に感謝いたします。これからもいろんな面でサポートしていただければと思います。今日は出エジプト記16章の内容を見ていきますけれども、天から下ってきたパン、マナとも言われますが、マナをトピックに語っていきたいと思います。ちょうど金曜日が息子の誕生日でした。金曜日にはちょっと時間がなかったので、木曜日の夜おもちゃを買ってあげました。そして少し遊びましたけれども、私は娘が今6歳、息子が3歳です。で、息子が3年前に生まれた時に年の差3つ違うんだから、あまり喧嘩することはないのかなと思ったんですね。僕が上のお姉さんと1個違いなんですけど、よく喧嘩したものなので、いや、さすがに3歳違いであればね、体の大きさも頭一つ違うから喧嘩しないだろうと思ったんですが、毎日のようにうちは戦場のように本当に戦いがすごいです。大体見ると物の取り合いですね。自分のおもちゃ取られたとか、私のチョコ食べられたとか、そういうことでいつも喧嘩のもとになっています。で、大体ああいう感じで私のものいじるなっていう感じで互いに気を張ってるんですが、娘が言い慣れているのは、息子の名前がイアンなんですが、イアンが悪いんだと、全部イアンが悪いというような言い方をするんですね。で、7月末が私の娘の誕生日だったんです。で、誕生日にたまごっちっていうこの電子ペットってあるんですけど、たまごっちを触るとほっぺたがもちもちするようなその電子ペットを買ってあげたんですね。で、自分でそれを育てていくことができ、餌をあげたり面倒を見ることができるものなんですが、それを買ってきて、弟のイアンが買って帰ってきて3時間で壊したんですね。3時間で ほっぺたこうやってもちもちするほっぺたが3時間で取れてしまいました。破けてしまった。で、子供には高いもの買ってあげるもんじゃないなと思ったんですけれども、その時泣き叫ぶ娘、イアンのせいで私の人生はもうなんて辛いんだろうと、ね、私それより深刻なものあると思うんですが、人生の中で私の人生辛いんだとイアンがいて、そういう泣き叫ぶところがありました。で、そういう娘が常に言うことなんですけど、イアンが悪いって言うんですが、それを見ながら、その不平不満を聞きながら、私が思ったんですね。大人たちもそう変わらないんじゃないかなって思ったんですね。大人になってからもあんま不平不満言うことに関しては変わんないよねって、あの人のせいで私の人生は辛いんだという不平不満、あいつが悪いんだ、で会社にいてても全て部長が悪いんだというふうに、そして結婚していてもいつも相手が悪いんだよというふうに不平不満ないですか。教会に行っていてもあの人のせいで教会来るのが辛くなった、嫌になったっていうことよくあると思います。あの人さえいなければ人生楽なのに、エレナちゃんもそういうこと言うわけですね。で、イアンさえいなければ独り占めできるものを辛いんだよ私はっていうふうに、大人はどうなんでしょうか、私たちはどうなんでしょう。皆さんにお聞きしますね。皆さんは普段どれだけ文句を言う人でしょうか。不平不満、皆さんと一緒に住んでいる人に聞くと皆さんのことについて何て言うでしょう。この人は文句を言う人でしょうかって聞くと何と答えるでしょうか。私もあまりこれ自信のない質問なんですが、皆さんはどれだけ文句を言う人たちでしょうか。で、今日の聖書箇所を見ると、イスラエルの民がまたもやリーダーであったモーセとお兄さんのアロンにやってきては文句を言う場面が出てきます。で、ここまで聖書箇所で数えますと、エジプトに出てくる前に一回文句を言いますね。なんてことをするんですか、もっと奴隷生活がきつくなったじゃないですか、そういう文句。そして海を渡る前にエジプト軍がやってきた時にも文句を言いますね。なんでこんな連れてきたんだと。そして15章の終わり、水が酸っぱいということで文句。そして今日の箇所を見ると16章なんですが、食べ物が尽きてきました、もう食べ物がなくなっていますという文句を言うんですね。4回目正式にリーダーに対してクレームをつける、文句を言う場面が出てきます。で、私これ見ながらかわいそうなと思ったのは、モーセかわいそうだなと思いましたね。モーセで8節見るとモーセの言い分これなんですね。8節、一体私たちが何だというのかっていうんですね。文句言ってくる人々に対して What are we? なんで私たちに文句を言うんですか。あなた方の文句は私たちに対するものではなくて神様に対する文句でありますというのを明確に言うんですね。で、正直皆さん考えてください。誰がイスラエルの民をアラノに導いてきましたか。誰が、まあ、人間とリーダーで言えばモーセなんで、誰が、神様ご自身がイスラエルの民をアラノに連れてきました。で、出エジプト記を見るとモーセは神の指示に従ってるだけです。 That's all。 神の指示がこう行きなさいと言うと行く、とどまりなさいと言うとどまる、全部神の指示によって動いています。でも人々はモーセに対して文句を言います。なんでこんなことやらせてるんだ、死にそうじゃないか、食べ物なくなってるじゃないか。で、これ一つのここで学べる原理というのは、私たちにはよく私たちが思いがちなのは、私たちが今砂漠を通らされているのは誰かさんのせいだっていう思うところがあるということです。わかりますか。イスラエルの民もそうです。誰かさんのせいで、モーセのせいで、アロンのせいでここまで来たじゃないか。私たちの中にも、私が今人生の中でアラノを通っている時に誰かさんのせいだよっていうふうに考えがちだということです。で、クリスチャンにおいても信仰生活、アラノの生活を通ることがあるんですが、信仰生活の中でこういう錯覚があるということです。神様が通らされているのに、通らせているのに誰かさんのせいで今砂漠を通ることになっているというように勘違いをするということ。申命記8章2節、皆さんのアウトラインの引用箇所にありますけれども、神様はなぜイスラエルの民をこのアラノを通らせることにさせるのか。申命記8章2節、あなたの神 主がこの40年の間、アラノであなたを歩ませられたすべての道を覚えていなければならない。それはあなたを苦しめて、あなたを試し、あなたがその命令を守るかどうか、あなたの心の内にあるものを知るためであった。これ後でも3節、この申命記8章3節後から読むんですが、この8章2節見ると、なぜ40年間アラノの生活を与えられたのか。一つの理由として、あなた方が神の命令を守れる信仰があるのかどうか、そしてあなたの心に本当にあるものは何なのかを見せるため、示すためであったというふうにおっしゃられています。皆さん分かりますか？人の人格をどう知ることができるのか。大体この人ってどういう性格しているんだろう。日曜日に来てちょこっと挨拶してこの人の性格が分かりますか？大体専門家たちが何て言うかというと、この人の本当の性格が知りたいですか？一緒にハードな旅に出てくださいって言うんですね。皆さん分かりますか？ハードな旅に出てみるとこの人の本当の人格が分かります。私十数年前、2005年から2年連続で教会の高校生たちを連れてドミニカ共和国の短期選挙に行ってきたんですね。11年目は15日間20人で1つのトイレとシャワーをシェアする生活を15日間するわけです。そしてドミニカ共和国めちゃくちゃ暑いです。外の気温は45度、中もエアコンありません。扇風機取りやっこになりますけれども、本当にトロピカルウィルダネス、本当にもうアラノそのものです。で、常に汗をかくんですね。その時私ものすごい汗をかいた記憶があります。外にいても朝、唯一汗かかないのは車で移動の時だけです。家に入ってきても常に汗をかいてるわけ。寝てる時も汗をかく。で、1週間目はみんな結構互いに配慮してですね、優しいんですね。みんな1週間目はトイレもですね、どうぞどうぞ使ってくださいってなるんですけれども、これが2週目に入るとどうなるかというと、互いに切れ始めるんですね。で、トイレ長く使う人がいると嫌われ始めるんです、2週目から。これで、その時 VBS を教会、いろんな教会も上がらない VBS をやったんだけど、 VBS もみんなちょっとイライラしてきて、間違えるやつがいると結構嫌われてしまうようなことが2週目から起こり始めるんで、1週目は大丈夫だったんです。でも2週目からはそうなってくる。人が体力的に疲れると本音が出てき始めます。わかりますか？これハードな旅に出て2週目ぐらいになると、この人本当どういう性格してるのか本音が出てき始める。皆さん、誰かと今仲良いと思いますか？でも人は本当に疲れている時に仲がいいのが本当に仲がいいことです。わかりますか？で、疲れてない時は建前でそこそこの関係作れます。ああ、どうぞどうぞ配慮し合って。でも本当に疲れてくると、アラノを通っている人を見ると余裕がなくなって本当の人格が出てくるようになります。